ビタミンラジオ。
こんにちは。ビタミンラジオパーソナリティの小原美智子です。薬剤師として帝京平成大学薬学部、そして日本ヘルスケア協会などで仕事をしています。この番組は健康をテーマに、医療や健康に関わる専門家や著名人をゲストにお招きして、明日の健康づくりのヒントになる元気を呼び込むお話を伺っています。リスナーの皆様にとってビタミン剤になるような番組を目指してまいります。今月は知っておきたい耳の病気をテーマに、専門家をゲストにお招きしてお送りします。そして番組の最後にはプレゼントをご用意しています。どうぞお楽しみに。
ビタミンラジオ。この番組は命をつなぐサラヤ株式会社の提供でお送りします。ビタミンラジオ。
今月は知っておきたい耳の病気をテーマにお送りしています。ゲストは先週に続き、馬車道木村耳鼻咽喉科クリニック院長で、1万人の耳の悩みを解決した医師が教える耳鳴りと難聴のリセット法、著者の木村忍さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
2回目の今日は、はい、知っておきたい耳の病気後編になります。
はい。
木村さんにはご著書に、1万人の耳の悩みを解決した医師が教える耳鳴りと難聴のリセット法があります。この中に、年を取るとなぜ難聴になるのかという項目があって、はい、私も最近ちょっと聞こえにくいなって思うことが出てきたので。
そうなんです。
はい、ぜひ教えてください。
すぐに病院に行くと、みんな、いや年齢のせいだね、老人性だねとか簡単に言う先生が多いんですけど、私一番自分のポリシーで、加齢性っていう言葉は一番最後にしようと、はい、全部の可能性を考えて、何もなかった時に最後に年齢のせいにしないと、私それは逆に医師の能力が低いと思うんです、
はい、
ね、そんな一番簡単な答えはなくで、どうして年齢がじゃあ上になると、もちろん聞こえの神経そのものの質が落ちてしまう。これは私たちは、じゃあ女性同士なので、年取ってきたらシワができるじゃないですか。皮膚のヒアルロン酸や水分が減っていく。これはもう人間としてしょうがないことで、聞こえの神経の、機能的な落ちもあります。でもどっちかっていうと、音を伝えていく。音が聞こえて鼓膜に伝わって、鼓膜から脳までの伝達する部分の粘膜が硬くなるんですね、徐々に。で、これによって聞こえの質落ちてくる。これが電音難聴という、
はい、
この電音難聴というものと神経そのものの質が落ちる感音難聴、両方が合わさったのが混合性難聴で、ご年齢が上の方の難聴のもう9割と言っていいと思います。この混合性なんです。鼓膜が硬くなっちゃったとか、粘膜が硬くなっちゃったっていうのは、あくまで治していける部分なんですよね。そこを直していこうという本なんです、うん、
この直す対策っていうのはどんな風にしていくんですか。
例えば鼓膜を動かす運動があったり、はい、耳タブだったり、耳全部か、この外側にある部分全部に体のツボの8割ぐらいあったりするので、はい、ここをしっかり押したり、マッサージをして血流を良くすること、それから鼻と耳がつながっているその耳管、耳の管と書いて耳管っていうところあるんですけど、はい、そこの管をもっと、可動域を広げよう。どんなに体が硬くなっちゃってる人だって、リハビリしたら柔らかくなるでしょ、頑張ろうねってやってると、90歳の人でもちゃんと進化するんですよ。老人だから良くならないんではなく、良くなるのに時間がかかるのと、老人だからそのトレーニングをサボると元へ戻りやすいというだけであって、可能性がゼロの老人なんて一人もいないです。良くなるんです。我慢せず、諦めずかな、近くの耳鼻咽喉科に行って耳の検査をしてもらって、混合性難聴とか電音難聴っていう部分の成分があるんだったら、
はい、
ぜひトレーニングしてみようって思ってもらえたら嬉しいし、
はい、 まあ、それでもやっぱり聞きにくいっていう時はおそらく補聴器とかも使うことになると思うんですけど、どの段階で使うのがいいとかあるんですか？
私はね、意外と補聴器をそんなに悪くない段階からしてもらうのはいいことだと思ってます。具体的に言うと、まあ、50dB 60dB っていうところを超えたあたりで1日4時間ぐらいすると、こう聞こえの神経に音の刺激を与えられるので認知症予防になるんです。
あ、そうですよね。
そうなんです、はい、っていう意味であんまり聞こえない状態を長くほっとくっていうのをおすすめしないのは、もう一つ脳への刺激を増やすためですね、はい。
補聴器もいろんな種類があって、うん、患者さんも悩むところだと思うんですけど、はい、そこは先生方にご相談すればいいですかね。
そうですね、まあ、補聴器という音を圧縮する能力を持っているものか、集音器というただの覚醒するもの。すごく音が全部がまんべんなく落ちてる人は集音器でもいいと思うんですけど、ちょっとでもいい部分があると集音器だとうるさくなっちゃうんですよね。それもひっくるめて相談してもらえたら嬉しいですね。
そうですね、なんかまあ、花粉症とかで耳鼻咽喉科のこう鼻の部分とかは若い人たちも結構行くことがあったと思うんですけど、うん、一生通じて耳鼻咽喉科ってなんかご縁があるんですね。
私はそう思ってもらえると嬉しいなと思ってて、はい、だって風邪だって鼻や喉から絶対入ってくるじゃないですか、はい、なのでもし耳鼻科がもっとフレンドリー、いや逆に私たちがもっとフレンドリーに来た患者さんと向き合えれば、風邪がこんなに蔓延するってことも減るかもしれないし、耳だって鼻だって喉だって、はい、で特に耳鼻科の範囲はがんもあるし、肉眼で見えるがんなんですね、唯一体の中で、
はい、
来てあでもないこうでもないって相談してもらえたら嬉しいなとは思ってます、
はい。この難聴はセルフケアでも改善できるんですか？はい、
少なくともじゃあ一番簡単なことを、
はい、
手を温めて、
はい、
温めます、
はい、
耳っていうのは外に出てるんで意外と冷えてます、
はい、
その耳を手で包んでください。30秒でもいいです、
は
い、
手で押さえる感じですか？
押さえてもいいと思うし、包んで温める、
はい、
ここを温めるだけで耳からすぐそばに線側頭動脈という脳につながる大きい動脈が走ってます。そこへの血流が増します。
あ、試験前とかいいんですか？
ありあり私電車の中でちょっと変な人だと思われてると思うんですけど、耳タブとか10回ぐらい引っ張ったり、
はい、
耳温めたりとか毎日やってます。
あ、
ちょっと怖い人だと思いますけど、だって全然調子いいもん、その方が。
あ、そうですよね、
うん、
あ、じゃあ私もこれからちょっと授業の前とか。
本当です、
はい、
ストレスフルになる前とか。
本当ストレスかかると未だにやっぱりちょっと耳の聞こえが悪いなって思う時があるので、うん、簡単にできるので早速やってみます。
本当です。そして耳は心でもあるので、ストレスがあったら逃げ出す勇気も大事ですね。
そうですね、うん、
自分の体一番大事だもん。
なんか先生は歌もされているってことで。
そうですね、
はい、
これはもう母ちゃんがオペラ歌手なので、ちっちゃい頃からずっとやってて、はい、未だに歌はやってます ね、
ね、なんか木村しのぶバンド。
そうなんですよ、えげつない名前の。
いやいや、
いつも公演をして、前半公演、後半は一緒に歌ったり踊ったり、
はい、
老若男女ですよ、孫と一緒に来るので、みんない
いですね。
歌ったり踊ったりするっていうのがあります、
近々なんかそういうステージはあるんですか？
そうなんです。7月13日の日曜日、
はい、
これ私の誕生日の次の日なんですけど、 JR の桜木町という駅があって、はい、そこの駅からほぼ直結の県民共済未来ホールというところで17時から、
ええ、あ、そうですか、
はい、ありますので、はい、木村氏のバンドのホームページとかこの番組のホームページ見ていただけたらめっちゃ嬉しいです。
はい、はい、ありがとうございます、はい。1万人の耳の悩みを解決した医師が教える耳鳴りと難聴のリセット法の、このご著書の中で気になった、はい、小タイトルが、耳の掃除をこう気持ちいいからやるっていうのは危険っていうふうに書いてあったんですけども、いつもこう耳のためにこう自分でやっているような気がするんですけど、ここはやっぱり要注意なんでしょうか？
そうですね、耳掃除は週に1回、入り口から1センチぐらいで十分です。それ以上奥をやりたいのは、その奥に瞑想神経という気持ちが良くなる神経があって、単なる趣味でやってるようなものです。
あ、そうなんですね。
でやりすぎるとそこは皮膚ではなく粘膜に近いので、
はい、
ベロって向けて外耳炎になっちゃいます。
あ、 そうですか、
はい、耳垢は病気じゃないけど外耳炎は病気です、だからやりすぎないように。そしてそこに固執している自分って疲れてるんじゃないって思うのもいいかもしれないですね。
そうですね、そのサインになるかもしれないですね、
は
い、
あとはコロナ禍からその在宅ワークっていうのが増えて、はい、皆さんイヤホンを。
そうなんですよ、
うん、やっぱりイヤホンは耳の粘膜にも良くないですし神経を圧迫させるっていうのもあるので必ず休み休み、私は1時間に1回10分休んでくださいって言ってます、うん、年齢は関係ないのかもしれないけどずっと電車の中で聞いてたり歩いてる時とかも、
は
い、
会話も減っちゃうんですよね。どうしてもイヤホンしてるっていうのがこう見えると、うん、お話しかけても帰ってこないような気がして、うん、ちょっと引いちゃうじゃないですか。
多分先生優しいのね私だったら外して話聞いてくださいって言っちゃうだってお話ししたいもん ね。
そうなんですよ、
先生優しいんだわ私は。あのズケズケと外しましょうって言っちゃいます
あのヘッドホンとイヤホンではどっちがいいとか。
圧倒的にヘッドホンがいいですね。うん、大谷翔平くん、
はい、
ちゃんとヘッドホンなんですよ。あ、しかも調べたらあの子のしてるのはノイズキャンセリングつって音が大きくなりすぎない機能が入ってる。やっぱ知ってるんですよね。
そうですね、
耳が聞こえなくなったらその五感で感じてホームラン打ってるわけで。そうなの、だから自分の体を大事にしようっていう意識が高いんですよね。
でも先生よくそのヘッドホンちゃんと確認しましたね。
そういうとこオタクなんです。
すごいと
3度の飯より耳が好きなんです
本当ですね、うん、今ちょっとそっちの方に感動しちゃったんですけど。
感動きますよね
いえ大丈夫です、ありがとうございます。最後に番組恒例の質問なんですけれども、はい、ビタミンラジオという番組名一なんで先生のビタミン剤となっている元気の源っていうのをお伺いしたいです。
そうですね、講演をしたりライブをしたりもそうですし、日々患者さんと本当にしょうもない雑談もいっぱいするんです。結局でも人と会って話さないと分かんないこといっぱいあって疲れるけど人間を好きでいるっていうことが私のビタミン剤です。
本当に先生のこの笑顔とね、なんか全身からこうあったかいオーラがこちらの、
時に暑苦しいんだと思いますねでも暑苦しいぐらいの愛を受けるとちょっと幸せじゃないですか。
そうですね、
寂しいよりいいと思うので、世の中ね、一人ぐらいこんな暑苦しい耳鼻科医がいてもいいのかなと思ってます、
どうしてもね耳の疾患は心がこう、寂しくなってしまうことが多いので
抑うつ傾向になりやすいので、どうしたのどうしたのって言ってたいなと思って、
そうですね、もう先生に明るく診察していただきたいです今度伺いたいと思ってます。
お待ちしております、
はい、またお願いします
お願いいたします、
はい、2週にわたり知っておきたい耳の病気をテーマにお話しいただきました木村忍さんでした。お忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで健康や衛生、環境に関して役に立つ生活情報をお伝えします。
ビタミンラジオプラス。
こんにちは、ラジオ日経アナウンサーの藤原菜々香です。6月21日は夏至。一年で最も昼が長く、この日を境に気温や湿度が一気に高まる本格的な夏が始まります。普段忙しく過ごしている方もふと空を見上げて自然のリズムを感じてみるいい機会かもしれませんね。さてこの季節の変わり目ですが、体調を崩しやすい時期でもあります。気温の上昇に加えて細菌の多くは高温多湿な環境で増殖が活発になりやすく、食中毒のリスクが高まります。この時期の食中毒対策には手指の消毒だけでなく食品の温度管理や衛生管理が重要です。特に食材の保存温度を適切に保ち、調理器具や調理環境の清潔を維持することが求められます。そしてもう一つ気をつけたいのが家庭内への菌の持ち込みです。特に 手指を介した感染には注意が必要です。帰宅後の手洗いやうがいは基本ですが、玄関先での手指消毒を怠るとドアノブやスイッチなどを通じてウイルスや細菌が室内に広がる可能性があります。このような状況を防ぐためには玄関での手指消毒を習慣化することが効果的です。消毒剤を選ぶ際には厚生労働省が推奨するアルコール濃度 70% から 95% の製品を選ぶことがポイントです。この濃度範囲は多くのウイルスや細菌に対して有効とされ、医療現場でも実際に使用されている信頼性の高い基準となります。サラヤのハンドラボシリーズは医療機関をはじめ多くのプロの現場で培ったサラヤの家庭用アルコール手指消毒剤です。アルコール濃度 80% 以上でしっかりと消毒しながらも手肌への優しさに配慮した設計が特徴です。速乾性がありベタつかないので外出先でもご家庭でも手軽に使えます。さらにハンドラボの売り上げの 1% がアフリカ・ウガンダの子どもたちの衛生環境の改善に使われています。あなたが選ぶ1本の消毒剤が遠くの命を守る力になるかもしれません。それではまた次回、ラジオ日経アナウンサーの藤原菜々香でした。
あなたの知らないサラヤ、衛生のサラヤ、あなたの知らないサラヤ、環境のサラヤ、あなたの知らないサラヤ、健康のサラヤ、みんなのため、地球のため、日本で、世界で、あんな場所で、こんな場所で、あなたもきっと出会っているはず。あなたの暮らしにそっと命をつなぐサラヤ。
ビタミンラジオ。
ゲストの木村先生は女医さんでありながらライブ活動もしている、すごいこうアクティブな先生でした。ぜひ皆さんも講演会やライブ活動に足を運んでみてください。ここで番組から今月のプレゼントのご紹介です。手肌と地球に優しいヤシの実洗剤とカロリーゼロの自然派甘味料ラカント S、 そしてウォッシュボンハーバル薬用ハンドソープの3点セットです。抽選で5名様に差し上げます。締め切りは6月20日です。ご希望の方は番組のサイトからご応募いただけます。お聞きのビタミンラジオ、4月から本放送時間は金曜夕方5時30分からになっています。再放送は変わりません。土曜日の夕方5時40分からお送りします。放送後はラジコのタイムフリーやポッドキャストでもお聞きいただけます。次回の放送は7月4日です。番組パーソナリティの小原美智子でした。来月またこの時間にお会いしましょう。
ビタミンラジオ、この番組は命をつなぐサラヤ株式会社の提供でお送りしました。